Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は仏教美術の専門家で滋賀県立近代美術館学芸員の和住康介さんをゲストにお迎えします。先週の放送では現在ノマで開催中の企画展ハロー海岸の関連イベントバスツアー、和住さんと巡る滋賀不思議スポット湖北編、こちらの現地レポートをお届けしたわけなんですけども、和住さんの解説がですねとってもわかりやすくて、また仏教美術とアルブルットをつなぐような話題も出てきましたよね。そして今日はですねそんな和住さん仏教美術とそもそも出会ったきっかけとか、また今リニューアル中の、滋賀県立近代美術館のこれからのことなど、いろいろお聞かせいただきました。聞き手は現地レポーターの鈴村理恵さんです。では鈴村さんよろしくお願いいたします。
社会福祉法人グローの鈴村理恵です。先週はボーダレスアートミュージアムノマで開催中の企画展ハロー海岸の関連イベントのバスツアーの様子をリポートしましたが、今週はその続きでツアーをナビゲートしてくれた滋賀県立近代美術館学芸員の和住康介さんにツアー後に残っていただき詳しくお話を聞きます。和住さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
バスツアー本当に最初に朝の間に行ってその後、石堂寺と総持寺に向かって、石堂寺は本当に多くのもう石の石塔を見ることができたんですけど、すごかったですね。
そうですね、あそこまでまとまって残っているというのは非常に、貴重な例ですし、あそこぐらいしかないんじゃないのかなというぐらいの数でしたね。はい、
また総持寺では毘沙門天をちょっと拝見させていただいて、すごいかっこよかったですね。
やっぱり目には見えない日本の神様を、仏教の神様になぞらえてどう表現していこうかなっていう、その当時の人々の、試行錯誤というのが、分かっていただけたらよかったなというふうに思います。
そうですね、ありがとうございました。で、今日なんですけれども、まずはじめに和住さんと仏教美術の出会いをお伺いしたいなと思うんですけれども、どんな出会いがあったんでしょうか。
たまたま私が、まだ小学生ぐらいだったと思うんですけれども、実家の方になぜか日本美術全集が揃っておりまして、誰も読んでなかったと思うんですけれども、それをたまたま暇な時に開いて、中に写っていたかっこいい十二神将の写真がありまして、それがただ単純にかっこよかったというのが、一番最初出会いだったのかなというふうに思います。
十二神将、ちょっとどういう感じの12人、
そうですね、12人 の、鎧を着て武器を持って髪を逆立てているような、そういった、武神の姿なんですけれども、それが非常に印象深くて、特にこう腰に刺した剣を今からこう抜こうとしている、そういった表現の仏さんだったんですけども、それが非常にリアルでかっこよかったですね。
それはかっこいいという視点でまずその仏教美術に興味を持たれるということで、それすごく面白いお話ですね。本当にこの禅宗ってすごく重い大きな本をこうパラパラとめくってもうそれに行き着いたという形なんですかね。
そうですね、特にそれよりも前にそういった美術に興味があったとか全くそういうのではなくて、本当にただ単に、本当に暇でそれを開けるぐらいしかなかったという 何が中に載っているのかも全然わからないまま開けたのが、まあ本当に偶然だったんですね。でその開いたページがたまたまそういうかっこいいものが偶然映ってたということで、本当に何かそういった下地が全くあったわけではなくて、本当に偶然の出会いでした。
なるほど。まあその本を見て、その後、まあ、実際のものを見るようなことがその後にあるんでしょうかね。
実際にそこで、まあ、かっこいいなと子供ながらに思ったんですけれども、その現物を見るということはその後しばらくなくって、そういった古い仏像というのは、私は関東の出身なんですけれども、やはり奈良とか京都に行かなければないものだとそのところ思い込んでおりましたので、はい、なので一番最初に現物を見たといいますか、本当に古い仏さんを見たのは中学校の修学旅行で京都に行った時でした。
なるほど。京都ですとか奈良ですとか修学旅行によく行く、そうですね、場所ですよね。でそこからもっともっと興味を持たれて、仏教の美術のその専攻を取られるというような感じでしょうか。
そうですね、一時期、まあ、高校時代ぐらいにはあまりそういうものに興味を失っていた時期もあったんですけれども、まあ、大学をどうしようかと考えていた時に、まあ、元々歴史好きではあったので、まあ、歴史のことがやりたい、古いことを勉強していきたいとなった時に、まあ、自分が、まあ、仏像が好きだったということもあったので、まあ、仏さんの歴史といいますか、まあ、そういうのを学んでいきたいということで、まあ、奈良の大学の方に通うことになりました。
その後、まあ、学問勉強されまして、現在は、仏教美術の専門家であり、滋賀県立近代美術館学芸員ということで、まあ、滋賀に今いらっしゃるということで、滋賀の仏教美術について今日ももう回ってきたんですけれども、もうちょっとお伺いしたいなと思うんですが、まあ、滋賀の特徴というか、もし他の地域と比べて何かこう違いというか顕著なことありますでしょうか。
滋賀県はその仏教美術といいますか、国宝重要文化財に指定されている数というのが、まあ、全国で第4位になっております。それだけ古いものがたくさんある地域で、それのほとんどが仏教美術なんですけれども、その他の上3位は1位が東京、2位が京都、3位が奈良なんですね。もう どこも大きな大寺院があって、その中にたくさんの古い仏像が詰まっていて、週末にもなればたくさんの人が訪れるようなところですけれども、滋賀県はそうではなくて、本当に小さな地元で守っているような小さな小さなお堂に、その奈良京都にも負けないような仏さんがポツンと一つ置いてある、まあ、そういったところが本当に多い地域なんですね。それがまあ一番の特徴かというふうに思います。まあ、地元の方が守っている、まあ、信仰の対象、そういった性格を今でもきっちり引き継いでいるのがこの滋賀県の特徴だというふうに思います。
きちんと地元の方がそれを守って受け継いで引き継いでっていうところで、ますます滋賀のことが私は好きにそれを聞いてなりました。はい。ところで、現在なんですけれども、滋賀県立近代美術館は改修増築ということで、2020年にリニューアルオープンする新生美術館に、まあ、なるというか、そのあたりのちょっとお話を伺いたいなというふうに思っています。ちょっと調べましたところ、日本の建築家ユニット、サナーさんの建築でこう生まれ変わる。サナーさんって近代金沢21世紀美術館とか、フランスルーブルのランスの建築をされたということで、非常に注目が集まっている中で期待が高まるなと思っているんですけども。
そうですね、まあ、世界的にも有名な、建築家の方にその今回のリニューアルを担っていただくことができまして、まあ、本当に、まあ、もちろんそこでの中で展示をされるもの自体も素晴らしいものをというふうに、まあ、我々学園は思っていますけれども、まあ、それを収める建物、それ自体も非常に魅力的なものに、なっていくんじゃないかなというふうに思っています。
もう本当に湖とこうなんか一体化というか、かなり融合したような案であるということも私もちょっと聞いたことがあるんですけれども、
そうですね、現在 の、 その滋賀県立近代美術館は広い公園の中に立っておりますので、土地がたくさんあるということもありまして、平屋建てになっております。で、今回リニューアルで増築をするんですけれども、その平屋をこう伸ばしていく形で、上に伸ばすのではなくて、まあ、広がっていくような形で、公園と一体化をしていくような形で、リニューアルをしていきますので、また一つ、まあ、すぐ池に面してたりもするんですけれども、まあ、そういったところとのつながり合いっていうのが今後もっと強調されていくのかなというふうに思います。
なるほど。また美の滋賀という言葉も伺いまして、まあ、美の滋賀の入り口として何か3つその大きなことがあるということも伺っているんですけれども、それもちょっと伺いたいと思います。
そうですね、美の滋賀というふうなことで、現在その新しい美術館というのがその美の滋賀をまあ体現していく、発信していく、そういう拠点にしていこうということになっておりまして、まあ、その美の滋賀の、まあ、核となる3つの柱と言っていますけれども、神と仏の美、もう一つがアール・ブリュットで、もう一つが近現代美術、この3本の柱を、まあ、軸として、美の滋賀を発信していこうと、そういう計画になっております。
なるほど。神と仏の美、アール・ブリュット、近現代美術ということで、すでに、まあ、神と仏の美は根付いている、滋賀に非常に根付いているということと、これまでの、近現代の美術をコレクションされてきたという、こともありまして、でまた今回アルブレットですね、まあ、このようにこう多様な表現がすごく共存してくると思うんですけれども、まあ、今回のツアーもかなりいろいろ融合したようなツアーではあったんですけれども、ちょっとどういった形のなんか企画が考えられるんでしょうかね。
そうですね、まあ、多様な芸術が、まあ、一つのところに集まってくるというのはなかなかその今まで全国の美術館でもあまりなかった計画かと思いますけれども、やはりまあこの多様性というのは今非常にまあ、世界的にも何て言うでしょう、注目をされているといいますか、重要なキーワードにはなってきていると思うんですね。いろんな違う価値観のものを、まあ、そこに共通していく部分を見つけて、表現していく、または全然共通性はないものを並べてみて、そこで何が感じられるのかと、そういういろんな見方ができるんだということを、まあ、発信していける美術館にもなるでしょうし、まあ、またはそのジャンルの違うものが隣同士に並んでいなくっても、一つの一つの特性を探っていくことで、まあ、この滋賀という土地の、その何て言うんでしょうか、美に対する意識といいますか、芸術に対する意識、またはその信仰に対する意識、そういうものがその裏に見えていくんじゃないかなと、そんなふうに今思っております。
すごく楽しみにしています。今日も、そうです、前回のツアーもですね、その石童寺に行った時に、非常に、同じものをたくさん作る、というところでアール・ブリュットと、似ているところが、共通するところがあるのではという話があったんですけれども、石の塔はどれぐらい、何体ぐらいあったんでしょうかね。
まあ、正確に数えた人はまだあまりいないらしいんですけども、まあ、万の単位であるんじゃないかなというふうにも言われております。まあ、もちろん一人の人が作ったわけではなくて、もう数百年かけて、たくさんの多くの人が関わって作っていったのが今の石童寺の姿ですので、まあ、本当に信仰の、まあ、集合体というような性格がお寺にはあるんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど。そうしますと、例えば企画展で、この3つが融合したようなものを見ることができる機会もあるかもしれないということですかね。
そうですね、本当に、まあ、共通点、まあ、こういう芸術作品、には見方を変えればいくらでも共通点というのは探し出せると思うんですね。今回この野間さんの展覧会と仏教美術、神道美術というものが一見すると全然関係ないように見えるんですけれども、私は最初この、企画をのお話を伺った時に、もういくらでもネタは 仕入れることができるといいますか、用意することができるなと、すごく自然に入り込めたという記憶があります。なので展覧会に関してもまた同じように共通項というのは本当にいろんな切り口から見ていけば本当に自然な形でお見せすることができていくんじゃないかなと、そういうふうに思っております。
すごく非常に柔軟な考えのお持ちでいらっしゃって、はい、すごく楽しみにしています。で現在は、もう改修増築に向けて長期休館ということなんですよね。で現在和住さんはその新たな美術館に向けてどのようなことを行っているんでしょうか。
はい、そうですね、まずリニューアルの準備ということについては、増改築がありますので、いろいろ引っ越しをしなければいけませんので、その準備などが内部としてはあるということと、また外に向けてはもう展覧会ということが今できない状態になっておりますので、むしろ我々が外に、学芸員が外に出かけていって、皆さんに、なんて言うんでしょうか、芸術美をお伝えしていく、そういった活動を今積極的にしておりますので、また講演会の依頼なども随時お受けしておりますので、そういったことがご希望があればぜひまたご連絡もいただければなというふうに思います。
なるほど、アウトリーチということで美術館の方が、地域ですとか人々のところに向かうで、紹介するというところなんですね。なんか実際にアウトリーチだと どんなプログラムがあるんでしょうか。これからちょっとお作りになるかと思うんですけれども、講演会の他に何か子どもたちのところに例えば行ったりとかあるんでしょうか。
そうですね、館内でももちろんそういった子ども向けの、ワークショップであったりだとか、ちょっと美術に関するゲームをしたりだとかっていうことがあったんですけども、そういうものを外に出て行ってするというプログラムもありますので、もちろんあまり固く考えず講演会だけに行くというわけではありませんので、ワークショップみたいなのもやったり、ゲームみたいなのもやったりと、そういう活動もしております。
なるほど、そのワークショップ、例えば子どもたちの反応っていうのはどうなんでしょうか。
そうですね、やはり子どもさんたちの反応というのは、我々が本当に予期しなかったようなところもありまして、こういうふうに見ていくんだって、逆に嬉しい誤算だったりもするんですけれども、我々がこんな反応するだろうな、と思っていたようなことが、全然違う反応として返ってくる、例えばこういうものは綺麗なんだよっていうふうに伝えたら、それは綺麗というよりもむしろかっこいいと受け止められたりだとか、ちょっと抽象的な表現ですけども、そういったような反応がありまして、非常にこちらもこうはっと気づかされる部分がある、そういった経験はよくありますね。
まさに今かっこいいという言葉が出ましたけれども、和住さんも小さい頃には本を見てかっこいいと思ったところから、それが原点というか始まっているというところで、なんか非常にリンクというかどんどん受け継がれている感じがしますね。
そうですね、私が最初に仏像に出会った時の感情というのが皆さんに当てはまるわけではないかもしれないですけれども、私の中では非常に大きなあれは経験だったし、こういった専門家になってなかったとしても、多分経験というのは非常に大事だったんだろうなと思いますので、たくさんの人に、ああいった経験っていうのを、していただく手助けができればいいなというふうに思ってますね。
ありがとうございます。2020年ということで、オリンピックパラリンピックと同じ年にまた、開催というか開かれるということで、とっても楽しみにしております。今日は和住さんありがとうございました。新たな滋賀の魅力を聞いてから、現在行われている野間企画展ハロー海岸をご覧いただいたら、楽しさも倍増するのではないでしょうか。ぜひ皆様会期中にお越しください。